こんにちは、遠藤和樹です。向井蘭の社長は労働法をこう使え。向井先生、よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
さあ、ということでですね、今日もね、はい、行きたいと思いますが、今日はちょっと質問がですね、はい、ボリューミーなので、
はい、
早速入っていきたいと思います。
はい、
いきますね。
はい、
非常に論理的に整理されておりまして、いつも楽しく拝聴させていただいております。まず背景からということでご紹介させてください。
はい、
私は金融機関本体の管理部門で管理職をしております。はい、連結子会社、主に OB が出向転籍している会社に本体の総務業務の一部を委託しています。今後本体の総務部門のスリム化合理化のために、関係会社への業務委託を拡大したいと考えています。いくつか法的な懸念や現場の抵抗がありますという中で、今回ご相談したいポイント2ついただいております。
はい、
1つ目、業務委託と派遣の区別について。本体と関係会社の担当者同士が直接やり取りをして仕事を発注する場合、業務委託ではなく派遣に該当するのではないかという議論があります。連結子会社であっても派遣法の適用対象となるのでしょうか。2つ目、交渉窓口業務の法的リスクについて。本体が貸借している店舗の家賃交渉などを関係会社に窓口として依頼していますが、非弁行為や宅建業法違反に該当しないか懸念があります。具体的な交渉権限を与えず、単なる伝達事務的な窓口であれば問題ないと考えていますが、法的な観点からご意見を伺いたいです。以上になりますね。で、補足があります。グループ内で柔軟に対応することが強みであり、外部委託よりも内部委託を重視する背景もあります。
はい。
しかし先輩 OB に業務を依頼する難しさや関係性の問題も感じています。専門外でいらっしゃるかもしれませんが、はい、労働施策に関することでありご相談させていただきました。今回の相談を通じて法的な整理や現場での対応のヒントをいただけたら幸いです、という。
はい、
よく皆さん、最近の質問、ちょっと皆さん勉強しすぎじゃないですか。
いや、すごいですね。
ね、
本当に。おそらくこのご質問も、まあ、いろいろお調べ、場合によっては AI とか調べた上で、ご質問されてるとは思いますね。
うん、はい、そうですね、はい。ということでね、ちょっと質問も難しいんで、ゆっくりいきたいんですけども、
はいはい、
まあ、要は、金融機関の管理部門で働かれてるこの方が、総務業務とかのね、はい、そのバックヤード系を、子会社に、しかも、連結系の子会社に委託をするという方向で、どんどんそれが、はい、拡大していってるんですかね。
はい。
その中において、まず一つ目ですね。
はい。
これどういうことですか？業務委託と派遣の区別についてということでしたけども。
そうなんですよ。業務委託と派遣の違いですね。指揮命令関係があるかないかなんですよね。
はいはいはい。
指揮命令関係ってなかなかちょっと説明実は難しいんですけど、
うん、
まあ、日々の業務とか出退勤とか残業とか直接細かく指示している場合は、指揮命令があるねって言われるんですね。
うんうん、
はい。そうすると、銀行本体が、例えば OB の方にですね、あ、これこういうふうに、あ、ここまでやってくださいとか、今日残業しないでくださいとか、出退勤なんで、きちんと守ってくださいとかですね。こういろいろ細かく従業員、自分の部下みたいにやってると、偽装業務委託、偽装受け負いで、派遣と、実際は派遣と言われて、労働者派遣法違反とか、職業安定法違反になって、調査が入る可能性がある。
あるんだ。
はい。
ということ、じゃあまず単純に回答すると、派遣法の適用対象となりますか。
はい、なります。
あ、
そうです。まずそこです。なります。なりますので、これはただなんだろうな、結構このやり方って大企業で流行って、もう十数年前から流行ってまして、なぜか摘発とか取り締まりはされないんですよね。
おお。でもこれじゃあ厳密に入ったら全然アウトあるってことですか？
あるある。
ああ、そうなんだ。
もうあるんだけど、なんですかね、なんでかな。まあ、やっぱりなんか悪いことしてないだろうみたいな こういう空気があるんでしょうね。だから、行政も取り締まりしないですよね。うん。そうなんですよ。
実態は、基本的には全部派遣じゃなくて、業務委託で任せちゃってるのが、こう、多いんですね。
多いんですよ。多い。別会社作ってね。
でも、派遣法の適用になるような実態は多分あるんだろうと。
あるんですよね。ただ、まあ、多くの会社は、まあ、いいよう使ってまして、こう、その、子会社、業務受託子会社の現場責任者、管理者って人がいるので、管理者と話し合って、で、任せるみたいな。細かいことは任せるみたいなことはやってるみたいですよね。
ほう。
うん。
この間、私も大企業いたことあるんですけど、
はい、
昔の上司の方とちょっと久々にお会いしたんです。
おお。
そしたら、ちょうどもう引退されてたので、まさにこのパターンで、今は、食卓って形で、その、
はい、
連結子会社に転籍というか、そっちに社員さんになってて、そこから各今までの、はい、部署に業務委託って形で仕事をしてるらしいんですけど、
そう。
やってる仕事はどうやら聞いてるとやっぱ変わらなくて。
そう。
で、実態は昔の部下とかが自分の、まあ、上司っぽくなってて。
まあ、なりますね、それ。
で、よくよく聞いてると業務委託で受けてるって言うけど、ん?指揮命令、それ、あるよねって感じでした。
ある。
ってことですよね。
ある。本当はダメなんですけど、まあなんか、もう、職場も、もうすぐ、隣のデスクとかに座っちゃってて。
はいはい。
それまずいだろうって思うんですけど。まあ、なんだろうな。どっかが取り締まり受けないと、やらないでしょうね。悪いと思ってないからね。
なるほどね。だなんかで問題が起きた時に、一気になんか動いちゃう可能性がある。
そう。労働問題起きて、いや、実はこれ偽装、受けは偽装業務委託ですよ、みたいな。わーっと報道されると、わーっと問題になりますね。
はい、いうことですね。
はい。
さあ、じゃあ次に行きたいと思いますけれども。
はい。
これ、ちょっと、どうなんですか?整理をして質問いただくと。交渉窓口業務の法的リスクについて。
これもね、まさにその通りで。
はい。
弁護士法72条ってあって。
はい。
はい。弁護士以外が、報酬をもらって、代理業務はできない、代理行為はできないんですよね。報酬を得る目的で、はい、そういう法的な交渉はできないんだけど、やっちゃってるわけですよ、こういう子会社が。家賃の減額交渉とか、社宅の契約交渉手続きとか、代わりにやっちゃってるわけ。
賃借している店舗の家賃交渉を関係会社に窓口として依頼してますと。
そうですね。やってんだけど、それって別会社だったら非弁行為じゃないと、宅建業法違反じゃないみたいになるんですよね。
へえ。
うん。で、なるんですよ、実は。
なる。法的に言っちゃえばなるんです
よ。なる。
こっちも。
なるんだけど、さっき言ったみたいに、なんか、こういう形の会社は摘発受けずに、なんかスルー十数年されてますね。
しかも大企業がスルーされてるから問題にならなそうですよね。
ならないですよね。はい。なので、おすすめは、もう、その、本社がお願い文書とか、契約の、
うん、
なんだ、指摘事項をまとめた内容とか、そういうものを作って、それを持ち帰る。メッセンジャーですね。
はいはい。
で、お話をちょっと、まあ、伺いますみたいな。話を聞くだけ、届けるだけだったら OK ですよ、
はい。ああ、でもそういうやり方は本来はしなきゃいけないですね。
そう。だ本当は、そういう交渉とか、近隣相場ので、なんでこんな、下げないといけないんだ、みたいな。そういう話になったら、やらしちゃダメなんで。
お
だから、本当は、データ、近隣相場のデータ作成とか、文章の発送受領代行とか、そういうものに限定して委託するのが、まあ、適切ですよね。
これすごい、この、 あと、これ、その上でどうしようってなっちゃいますね。
そう。
法的に言えば、まあ、実際はダメだけど、
そう。
一応、なんか、社会通念なのか知りませんが、一応 OK というか問題になってないから通用しちゃってます。
通用しちゃってるから、うん、だからこれはでもいつか表面化するので、まあ今のうち対策取った方が良いですね。
はい、そういうテーマなんですか、これ。
そういうテーマですね。
大企業の方々ってやっぱり稟議も上げていかなきゃいけないじゃないですか。
はい。
この話、上に上げたときに、おいおい、ちょっとこれ、法的にはダメって書いてあるけど、今やってんだけど、これ、いいっていう根拠をどうにかしろよ、みたいな。
あ、言われますね。
できないってことですか ?OK。そう
実は、今の仕組み、今の実態だと、違法で、本当は稟議通っちゃいけないんですけど、
マジか。
まあ、どっかの会社やり始めて、みんなやり始めてるから、まあ、赤信号みんなで渡れば怖くないって感じですよね。
ええー、こないだの627条民法。都市伝説
会
みたいになりましたけど。
そうなん
これもじゃあ、そう。
そう。
ええー。ありがとうから、この方の質問はまさに的確な質問なんですね。
はい。
おどうしましょうかね。
いや
聞いた後、まあ、マジか。
まあ、いやいや、まあ、だから、こう、リスクは指摘しといて、どっかが摘発されたら、その時考えるでいいんじゃないですか。
まあ、だから最悪のシナリオとしては、摘発された時には、そこはグレーじゃなくてアウトになるっていう可能性を含んだ状態で、みんな、赤信号を一緒に渡っている
よと。みんなやってるから、まあ、いずれ、そうですね、問題になる。ということです。
いうことですか。いや、はい、でも皆さんが本当に勉強してくださっているので、番組の、方向が、非常にレベルが上がりますね。
すごいですよ。
いや、
すごいレベル高いです。
私がどんどんついていけなくなりますんでね、皆さん、優しめの質問もたまにはいただけたらと思いますが、
はい、お願いします。
毎度毎度、非常に勉強になる質問ありがとうございます。はい、ということで、はい、終わりましょう。
はい。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
本日の番組はいかがでしたか？番組では向井蘭への質問を受け付けております。ウェブ検索で向井ロームネットと入力し、検索結果に出てくるオフィシャルウェブサイトにアクセス。その中のポッドキャストのバナーから質問フォームにご入力ください。たくさんのご応募お待ちしております。